今週は使徒言行録の第16章6節から15節を朗読させていただきます。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。それでミシア地方を通ってトロアスに下った。その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてください、と言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。私たちはトロアスから船出してサモルトラケ島に直行し、翌日ネアポリスにの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在した。安息日に町の門を出て、祈りの場所があると思われる川岸に行った。そして私たちもそこに座って、集まっていた婦人たちに話をした。ティアティラ市出身の紫布を商う人で、神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので、彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も、家族の者も、洗礼を受けたが、その時、私が主を信じる者だと思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりください、と言って、私たちを招待し、無理に承知させた。以上です。使徒パウロによる第2回伝道旅行は、前回学びましたが、第1回の伝道旅行で行った町々にできたそれぞれの教会をですね、もう一回訪問しようと、そういう目的で始まったわけでしたね。それに加えてパウロたちは、今回のこの第2回旅行ではですね、小アジアの西の方ですね、西部のアジア州で伝道しようと計画していたようなんですね。ところが、一行はこの予定を変更せざるを得なくなってしまったんですね。この計画は聖霊から禁じられたと記されてますね。そこでパウロたちは聖霊の命に従ってアジア州での宣教を断念してですね、フリギア・ガラテア地方を通ってミチア地方の近くまで行ったと。で、ビティニア州というところに入って伝道しようと今度はしたんですが、それもまたですね、イエスの霊がそれを許さなかった。立って記されてるんですね。そのために彼らは再度予定を変更してミシア地方を通ってトロアスというその町に下っていったと。このトロアスというところはエーゲ海沿岸の港町でして、そこからヨーロッパへ向かう船も出ているという、そういう町なんですね。ここで今見たように、御言葉を語ることを聖霊から禁じられたとかですね、あるいはイエスの霊がそれを許さなかったって記されてますが、これって一体どういうことなんだろうか。具体的には、それが実際に聖霊からの直接的な語りかけとしてね、彼らに聞こえたものなのか、あるいは何らかの事情がですね、計画通りにいかない、そういうことが続いて、これは聖霊による禁止だと、聖霊が言っちゃいけないと言ってるんだと、彼らが受け止めたということなのか、具体的なことは書いてないので、定かではありません。でも、いずれにしても、この使徒言行録の著者であるルカはですね、この伝道の計画と実行の中に、聖霊が働かれてるんだ。そして、パウロたちが、単に何でもかんでも自分たちの計画通りにことを進めようとしていたのではなくて、常に神の導きを仰ぎながら伝道していった。その様子を明らかにしてくれているんだと思いますね。箴言の第19章の21節というところに、人の心には多くの計らいがある。主の御旨のみが実現すると。そういう言葉があります。この出来事はまさにその御言葉の通りであると、いうことが起こったということが言えるんじゃないかと思いますね。こんなふうにパウロたち一行は神様によって行く道を次から次へと塞がれてしまってですね、追い詰められるようにしてこのトロアスという港までやってきたわけです。他に行く道がなくなってしまったとも言っても過言ではありませんね。ところが、そこでパウロは一つの幻を見るんですね。 9節に、その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったと記されています。まあ、この幻がね、具体的に実際的にどういうものであったのかも、まあ、これ以上はわからないわけですけれども、まあ、とにかくこの幻を見たことによって彼らはすぐにマケドニアへ向けて出発することにしたと書かれてますね。まあ、それはマケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからであるとルカは記しています。この確信すると訳されている言葉なんですが、これ言語を見てみると一緒に結び合わせるという意味のギリシャ語なんですね。いろんな証拠があって、まあ、そのいろんな証拠から総合して一つの結論を引き出す、まあ、そういうことを表す言葉なんですね。まあ、おそらくパウロは目の前に横たわる海の向こうのですね、ギリシャの島々をこう想像しながらですね、まあ、ヨーロッパのマケドニアに思いを馳せて、まあ、やっとここで2回にもわたって聖霊に禁じられた意味が合点したと分かったと、そう思ったに違いないと思うんですね。そして神様は福音の宣教がアジアからヨーロッパに向けて進められるように計画しておられるという、その結論に達した。うん、そして、パウロ以外の、一行もですね、みんなもですね、そのことを一緒に確認して確信したということなんだろうと思いますね。まあ、このことはパウロたちにとって思いもよらないことだったのだと思います。まあ、それまで彼らは、まあ、そこまで行って伝道しようとは考えていなかった。まあ、少なくとも今回はね、ヨーロッパに行くことは考えていなかったようなんですね。まあ、そこはヨーロッパであるわけで、パウロのように広い世界を知っているはずの人であっても、まあ、自分たちの伝道すべき世界はですね、今はまだここまでだと考えていたんだろうと思います。でもその時に、ここから向こうへ行くなとね、神様から禁じられた。その同じ神の霊が今度は一人のマケドニア人の幻を通して、あっちに行きなさい、海を越えて行きなさいというね、そういう命令を下さったわけですね。まあ、これは本当に不思議な、出来事だったということができるんだろうと思いますね。宗教改革の起こしたカルバンという人はですね、伝道者は神の道具だと言ったということが伝えられています。伝道者は神の道具だ、まあ、私たちは神様の道具なんですね。神様が喜んでお持ちになってくださる道具でしかない、まあ、それは言い換えると伝道なさるのは神だということです。働いてくださるのは神様だということです。もちろんそれは私たちが無責任になってね、何もしないでいるということではありません。私たちは一人で働いているのではなくて、どんなに小さな伝道の技をしていてもそこで神の道具になりきる、神様の道具になりきるっていうことは、神様の御心に対していつも開かれた心を持っているということです。導きがあればそれに従うということですよね。自分たちの心の願い、自分たちの計画によって動くんじゃなくて、神の導き、神のご計画に従って動くということです。まあ、そういう柔らかな心、神のご意志に対して敏感な心をパウロは持っていましたから、ああ、今あそこに行くことは御霊が許しておられないのだということに、まあ、すぐに気づいたんだろうと思いますね。そういう印、示しがあったってことですよね。また幻を見て、そこでマクデネ人の助けを求める声をはっきり聞き取るということがパウロにはできた。まあ、信仰がなければ、あるいは神に対する開かれた心がなければ、そしてこれは当然のことですが、神の道具として神に用いられるためにはいつも備えている心、心を備えているということが必要なんですね。それがなければ、まあ、こんな大冒険をすることもできなかったし、まあ、こんなに大きな道に踏み出していくこともできなかったに違いないだろうと思います。ところで、この箇所で一つぜひ確認しておきたいことがあります。それは10節に、パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにしたと記されているところなんですが、このね、私たちはって書かれてあるところ。6節のところ、ちょっと前のところでは、彼らはってルカは書いてあるんですね。彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたと記されているんですが、この10章ではですね、彼らじゃなくて、私たちに変わってる。三人称が、二人称に変わってるんで、複数形にね。まあ、実は、 使徒言行録のところどころにはこの私たちと記されている私たち小説なんていうふうにも言われるんですが、そういう箇所が何箇所かあるんですね。でなぜこうなっているのかについては、昔から、いくつかの説があるようですけど、よく言われているのはこの使徒言行録の著者であるルカがですね、パウロたちの一行にこの時同行していた、一緒に混じっていた、一緒にその伝道旅行をしていた、だからこそ私たちに変わったんだってことですね。つまりここではテモテ、シラスがパウロに同行していましたが、それに加えてルカもまたパウロの同行者、同路者となったと考えられているわけなんですね。そう考えるのが一番自然な解釈なんだと思います。その解釈につながったことですけど、一説によるとこのトロアスでパウロが幻を見たわけですけど、その幻の中の一人のマケドニア人というのはもしかしたらこの実はルカであったのではないかという、そういう説もあるんですね。それが正しいかどうかはわからないんですけど、ルカは確かにギリシャ人でありまして医者でもある人で、おそらくたまたまトロアスに来ている時にパウロの病気の手当てのために招かれて、そこで治療をしながら、パウロに向かってね、マケドニアにもぜひいらっしゃって福音宣教をお願いしますってね、訴えたんじゃないかと、想像ですけどね、そういうことであったのかもしれません。いずれにせよルカはパウロの新しい宣教のビジョンによる旅立ちに同行して、パウロの伝道を助けながら、ルカ自身が直接目撃した伝道旅行記をこの使徒言行録という形でですね、綴ることになったということなんですね。さて、このようにしてパウロたちの第2回伝道旅行は当初の計画とは大きく違って、アジアを越えてヨーロッパへと向かうことになったわけです。で、11節から始まるギリシャ伝道の記事は、歴史的にもキリスト教の舞台を小アジアからヨーロッパ大陸にこう移すですね、画期的な出来事であると見ることができるんですね。そのヨーロッパ伝道における最初の拠点として選ばれた地、町がですね、ここに書いてますが、マケドニア州第1区の都市で、ローマの植民都市であるフィリピという町であったと書かれてますね。この町はローマの植民によって建設された都市でありまして、政治的にも文化的にも、小ローマと言われるようなね、そういう町であったと言われています。マケドニアで伝道するというのであれば、まずはその中心、マケドニアの中心都市であるフィリピに行くべきだと。これはおそらくいかにもパウロらしい考え方ではないかと思うんですが、全世界に福音が満たされることを願っているパウロにとっては、当時の世界の中心地はローマだってあったわけですけど、ローマに行く前に、このフィリピでまずはね、伝道すると。そのローマ帝国の中心地に迫っていく第一歩としてふさわしいね、大事な都市であったと考えていいんじゃないかと思いますね。とにかくこの町でパウロは、伝道を始めるわけですが、伝道はいつものようにまずはユダヤ人から始めていったようなんですね。そのためにはまずユダヤ人の街道を探してそこに行くのが常であったわけですけど、ところがこのフィリピの町にはそのユダヤの街道がなかったようなんですね。おそらく街道を作るほどはこの町にユダヤ人はたくさん住んでいなかったんじゃないかと思われます。で、街道を持っていない場合にはユダヤ人は少ない人数がいたわけですけど、街道がない場合にはですね、安息日の清めの儀式に使うその流れる水が必要なので、それにちょうどいい川岸なんかに集まってですね、礼拝を捧げている、そういうことが多かったようなので、パウロたちはそれを知ってたんだと思うんですが、その祈りの場所を探して川岸に行ったって書いてあるんですね。すると彼らはそこで祈りのために集まっていた婦人たちに出会ったわけです。男性はいなかったらしいですね。婦人たちだけ、もちろん街道もなく少数の女性たちしかいなかったっていうんですね。しかしその中にティアテラ市出身の紫布を扱う人で神を崇めるリディアという婦人がいたっていうんですね。このティアティラっていう町なんです。これは小アジアの西部の町なんですけれども、リディアはそのティアテラ市の名産の紫布を扱う商人としてですね、ヨーロッパにまで来ていたようなんですね。この紫布っていうのは王様とか貴族などの間で使われていた非常に高級な品物であったということが言われています。そういう意味ではこのリディアはかなりの資本を持って商売をしていた、なかなか積極的なやり手の、婦人であったというふうにも考えられますね。主はヨーロッパ伝道の最初の身としてこの 婦人に目を留められたというわけですね。まあ、ここに神を崇めるリディアという婦人って書いてあるんですけど、この神を崇めるリディア、これはクリスチャンだったって意味ではありません。ユダヤ人の神を敬っている、まあ、信じている、そういうご婦人であったって意味ですね。つまり、リディアは異邦人でありまして、ユダヤ人の神を信じて、ユダヤ人の女性たちの仲間入りをしていたと。ところが主は特にこのリディアの心をパウロの言葉に向かって大きく開かせまして、主イエスキリストを信じて洗礼を受ける決心をお与えになったと。マケドニア州に渡る道を開いた主の霊が、ここではリディアという一人の女性の心に通じる道を開いてくださったと考えていいと思いますね。いずれにしても、御言葉、聖書の言葉というのは、単に読めばいいってことじゃなくて、そこに聖霊の働きによって初めてそれを理解し、信じ、受け止めることができるんですね。ここでもその御霊が働いていらっしゃったってことです。そしてここでもパウロは神の道具として用いられたということができると思います。そして家族の者も一緒に洗礼を受けた。まあおそらく子供もいたんだろうと思いますけども、子供も含めてみんなが一緒に洗礼を受けた。するとその時、リディアはパウロたちにこう言いました。15節ですね。私が主を信じる者だとお思いでしたら、どうぞ私の家に来てお泊まりくださいと。まあ、ユダヤ人は、皆さんご存知だと思いますが、異邦人と共に食事をしたり、異邦人の家に入ることは決してしませんでした。ましてリディアは異邦人の女性ですよね。その女性が家に泊まってくださいっていうわけですね。まあおそらくそういう、そこに泊まったら、もしかしたら周りのユダヤ人たちが何かを、文句を言うか、言うかもしれない。まあそういう恐れもあったと思いますね。ユダヤ人であるパウロがリディアという人を信頼するということは、人間的に言えばですが、そんなに簡単なことではなかったのだろうと思います。だからこそリディアは、私が主を信じるものだとお思いでしたらってわざわざ言ってるわけですね。同じ主イエスキリストを信じて、今、あなたから洗礼を受けました。授かりました。そのことをどうぞ大切に思ってください。そしてそのことに根ざして私たちを信頼しきってください。そしてどうか私の家に来てお泊まりください。まあ、そう言ったわけですね。ルカはこの時ね、私たちを招待し、無理に承知させたって書いてますけど、その言葉がね、なんとなく不自然な気がしますが、実はそういう状況だったんだろうと思いますね。おそらくパウロはためらったのだろうと思います。まあ、けれども、リディアの愛と信仰が勝った。そして明らかにこのようにして、このリディアの家がですね、ヨーロッパ伝道における最初の教会となった。非常に小さな教会だったと思いますが、ここから始まったということですね。これはヨーロッパ伝道の始まりの物語です。その始まりは非常に小さなものでした。ローマ帝国の歴史になど残るはずもないようなですね、本当に小さな出来事。町の有力者の男性と出会ったというのではありませんでした。紫布を扱う商人ですから、まあ、それなりの財産はあったのかもしれませんが、まあ、パウルたち一行をね、止めることができるような家も持っていたということなんですが、まあ、これはリディアが豊かであったことを示しているのかもしれませんけど、まあ、それにしてもやはり非常に小さな出来事だったと思いますね。まあ、しかしリディアは全てを差し出して心を開き、自分の家まで解放したわけです。そしてそこに教会が生まれた。家の教会ですね。大教会堂を建てたわけではもちろんありません。まあ、しかしこれはヨーロッパの教会の歴史の始まりとして、まあ、いかにもキリスト教会らしい最初の教会の姿であったということができるだろうと思います。建物もないし、川岸に数人の女性たちだけが集まって祈っているのを、まあ、そこにそれを見つけてパウロたちがそれに参加したわけですね。まあ、女性たちは突然見知らぬ旅行生たちがですね、加わったわけですから、なんとなく初めは不審な思いを抱いたかもしれませんが、まあ、しかしすぐに心を開いていった。そしてこうして福音を受け入れて新たな教会が生まれた。まあ、教会というのはこのようにして生まれてくるのだと言うことができるように思います。そしてこのようにして養われていく。まあ、考えてみますと、まさに主イエスキリストの教会の誕生にふさわしい姿がここに描かれていると言えるんじゃないかと思いますね。やがてここからヨーロッパ全土に福音が広まっていき、ヨーロッパ中に教会が建て上げられていくことになりました。それはこのリディアの小さな家の教会から始まったのだということを私たちは心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。